なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、岐阜のかなやんさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。ということで今週も始まりました、本日は5月の10日水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうですね、私が住んでいる関東地方はですね、最高気温が25度を、ね、超える日もだいぶ増えてきまして、もうね、今までだったら朝晩の冷え込み、ちょっとね、いきなり噛みましたけど、冷え込みがあって日中だけ暖かくてみたいな感じで、結構ね寒暖差とかもあったんですよ。でも最近は日中はものすごくね気温が上がって、夜も20度前後ぐらいまで下がってもね15度を切ることがなくなってきたので、そこまでの寒暖差をね感じることなく、むしろね今が一番快適かもしれない。釧路生まれ、釧路育ちの私にとってはおそらく今がね一番快適なんじゃないかなっていうような感じがします。なぜならば地元の釧路は真夏の最高気温が25度ぐらい、まあ、最近はね温暖化現象とかのこともあって、まあ、よくはないんですけれどもね、30度近くまで釧路がね気温上がることもちょこちょこね増えてきてはいるんですけれども、だいたい私が釧路に住んでいた時の平均って25度前後ぐらいだったので、今が一番快適。これ以上暑くなっちゃうともうね暑くて寝られないとかね、もう何か知ってるわけじゃなくても、ただ椅子に座ってるだけでも汗がこうじわーっと出てきたりとかっていう風になってくるので、今が一番快適かななんて思いながら毎日を過ごしております。でも私はね寒いともう家から一歩も出たくなくなっちゃうようなタイプなので、まだ暑い方がね、今日はねなんか薄着しながら出かけようとかね、まだねちょっと気持ちが積極的になれるので、結構これねアンケート取ると暑すぎるよりも寒すぎる方がまだ着込めばなんとかなるからっていう方もいるんですけど、暑い方がねまだ動けんねよ私ね。ちょっとね矛盾してるかもしれないんですけど、もう寒いとね本当に動きたくないね、厚着しても厚着してもねもう外に出たくないっていう感じになっちゃうから、まだね暑い方が耐えられるのかななんてね思うんですけれども、だんだんね気温も上がってきて、これからいよいよ本格的な夏が始まっちゃうと、もう暑いのやだ無理ってなるんでしょうねきっとね。ということで皆様今週もですね元気な30分間お届けしていきますので、ぜひ楽しみながら聞いていただけると嬉しいです。ということで、早速だって今日ね噛みますねよくね早速ね、早速ですね、今週のテーマに入っていきたいなと思うんですけれども、いつもですね、今日は何の日っていうことで、語呂合わせだったりとか今日のね日付をもとにテーマを考えることが多いんですけれども、本日5月の10日ということで、これねネットとかねいろいろ調べたんですけど、なんか自分の中にしっくりくるねテーマが見つからなくって、いろいろ考えた結果5とこれねことっていう風にも読めるじゃないですか、5と10で。なんでこれね私オリジナルなんですけれども、5月10日で言葉ということでね、今回は言葉をテーマにねしてみようかなっていう発想に至りました。皆さんが日頃から大事にしている言葉だったりとか心がけている言葉だったりとか、そういったのがあったら教えてほしいなと思いながら、このねラジオメールを募集させていただきました。 私はですね、まあ、言霊っていうね、言葉が魂というか、まあ、口に出したらね、願い事とかもね叶えられるんじゃないかとか、いろんなね言われ方があるんですけれども、本当にねその通りだと思うんです。私ね昔めちゃくちゃネガティブな人間で、結構ねどうせ自分なんてって結構自分をねこう弱く見せたりとか、自分はね自信がなくって一歩踏み出せなかったところがあるので、どうせ自分なんてうまくいかないみたいな思考だったんですよ常に。そうすると、ストリートライブをやってても配信をやっててもなんかねこう強く見せたがるね、今で言うとマウントを取りたがるっていうのかな、そういう方たちがすごく増えたの私の周りで。結構ねこうストリートライブをやってても俺の方が上手いだろうみたいな人にねちょっと罵声を浴びさせられたりとか、結構そういう人たちを引き寄せてしまってたんですよ自分の中で。だから、あ、これって自分が引き寄せてるものなのかもしれないなって。あとは人生においてやっぱりどうせ生きていくんだったら楽しいことが溢れてる方がいいに決まってるじゃないですか。なのでいつしかねネガティブ思考をやめようって思って、自分の身に起きることは良くも悪くもね、もう本当に自分次第というか、たとえネガティブなことが起きたとしてもこれは自分が新たなね、歴史をたどるにあたって乗り越えなきゃいけない壁、強くなるための試練なんだって思うようにしたんです。そしたらすごいね不思議とねいいことを引き寄せるようになりました。なので言霊って本当にあるんだなって思いました。だから、無理に強がる必要はないと思うんです。でも自分の中で、あ、これは与えられた試練なんだなって思うようにすれば、ちょっとでもね前向きに捉えることができるのかななんて思うようにね、なりました。そんな私が大事にしている言葉はいつも皆さんにも言っています。努力は必ず報わせる、ね、報われるんじゃないの、報わせるなのね、報われるだとね、あの努力が報われないことっていうのもあるのよ実際にはね。努力した人全員が成功するわけはない、残念ながらね結果に結びつかないことはある。でも無駄なことなんて何一つないんですよ、成長できるから。だから、報わせるね、自分がやったことは必ずいい方向に向くようにっていうことを大事に、してます。だから、努力は必ず報われるんじゃなくって、努力は必ず報わせるっていう言葉をね日頃から大事にしております。ということで早速、皆さんのメール読んでいきたいと思います。お二方ぐらい紹介できるかな。まずは静岡の山マヌさん、ありがとうございます。好きな言葉は一路順風、順風満帆です。努力し頑張った成果が出て人生が、より豊かになってほしいと願いますということで、ね、山丸さんは特にご自身がね、格闘技とかもやってるっていうこともあって、特にねこの言葉大事にしてるんじゃないかなと思います。これ私にも当てはまりますよね。一路順風、ね、順風満帆ね、今私がね努力は必ず報わせるっていう言葉を言ったんですけれども、それにちょっとね通ずるものがありますよね。努力し頑張った成果が出て人生がより豊かになってほしいと願いますということでね、まさにその通りですね。ありがとうございます山丸さん。もう一方行ってみたいと思います。岐阜県の感激さんからです。物事を進める上でタイミングがあります。やりたいこと、やらなければいけないことの時期を逃すとできることもできなくなってしまうと思います。思い立ったら吉日というように、何か決意をしたらすぐ取り掛かることを心がけています。今風に言うと林修さんの今でしょうになりますね。なので私が大切にしている言葉は今です。シータンのオリジナルソング今を生きようの歌詞のように、やらないと後悔が残ると全く同じです。シータンが1年先のバースデーワンマンライブを目標に計画をした決意はすごくいいことだと思います。今が大事なんですねということでね、感激ちゃんありがとうございます。そうなんですよ、今なんですよ。だから私ね前になんかね SNS で言ったのかな、やっぱり時代のね流れとかって絶対あるから、変化に伴って昔は良かったなっていうね風に言いたくなることって多いと思うんです。私もそうなのよね、昔は良かったなとか、あの時代はこうだったなって。だからといってその時代に戻ることはできないんですよ。だから 未来をね変えていこうと思うと本当に私もね今結構しんどかったりするんです。なかなかねこう自分が戦っているね、病のことがあったりとか、声のねことをで張り付くようにね毎週通って結構大変だなって思うこともすごくあるんですけど、逆に言うとさっきも言ったように今ね、この苦しみを乗り越えた先にはきっと明るい未来がね待っていると思って、虹のようにっていう私のオリジナル曲にもあるように、雨上がりにしか見れない景色っていうのもあるので、昔は良かったなって言いたくなる気持ちもあるし、昔は良かったって思ってしまうことも本当にあるね。あの時のように自由に歌が歌えたらとかね、この中になってしまってそれ感じる人すごく多いと思うんですよ。だけど残念ながらその当時に戻ることはできないということで、まさに今ですよね。感激ちゃんすごく共感しますね。1年先のねバースデーワンマンライブ結構ね早いねって言われること多かったの。でもさ皆さん考えてみてくださいよ。明けましておめでとうって言ってからもう5ヶ月経ってんですよ。ってことは1年後なんてあっという間に来るじゃないですか。だから先々の目標を立ててそれに向かって一歩ずつでもね、駒を進めてった方がいいんじゃないかなっていうのが私の持論でした。ということで、前半あっという間にね時間が過ぎてしまったんですが、今すでに後ろで曲を流させていただいております。感激ちゃんが言ってくれた今を生きよう、こちらを引き続き聞いてください。
その出来事を忘れないで、その経験がやがて乗り越える糧になる。一歩踏み出した時、否定という風が吹く。うまく進めない時、応援という風が吹く。時は過ぎる、失敗しても経験は残る。やらないと後悔が残るわ。悔し涙でも種は育つ。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香で今を生きようをお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思いますが、皆様その前にですね、曲が始まる前に音をねこうバックのミュージックをフェードアウトしていく時にバックにねプツプツプツプツプツプツって音聞こえませんでした皆さんね。何かをねこう上げてるような音が聞こえてきたかと思います。一瞬ねあれ外で収録してんのかな、雨の音これはみたいな、これ意外とね音拾うんだなって思ったんで、あの皆さんに一応ねお話ししとこうと思うんですが、これはですね実は私今ね翼城、倉垣翼さんのね、お家にお邪魔させていただいてて、この後ね一緒に配信をやるんですよ。それで、今ね配信が始まる前にラジオを撮らせていただいてたんですけれども、そのね後ろでね翼さんがね揚げ物をねされておりまして、唐揚げをね作ってるところだったんですよね。美味しそうな音がね聞こえてきたでしょ皆さんねあれこれ何の音なのって気になった方いるかなと思ったので、一応ねお伝えをさせていただきました。ということでね後半も皆様よろしくお願いします。はい、皆さんの好きな言葉、ということなんですけれども、後半、4名様行きたいと思います。まずは名古屋の、ベイマックスさんからでございます。好きな言葉、大切にしている言葉ということで、オイラの大切にしている言葉は水滴石をうがつです。誰かに教えてもらったっていう記憶はなく、調べてみたら前漢王朝時代の、書物でいいのかなに書かれていたみたいなので、多分昔読んでいた三国志に記されていたんじゃないかなと思われます。ただ学生から社会人になった頃からずっと頭の片隅にあって、迷った時やへこんだ時などにちょこちょこ顔を出すので、この言葉が一番気に入っているんだなと思います。ちなみに意味としては、小さな努力でもコツコツ積み重ねていけば大きな仕事を成し遂げられること、わずかな水の雫でもポタポタ垂れぬうちに次第に大きな穴を開けられるように、大きな穴をいいのか開けられるようになる現象から生まれた言葉になりますとのことです。 おいらは表立って旗を振るリーダーキッズとは無縁の、側面サポートが、佐賀に合っているので、そんな意味でも派手さは必要としないコツコツタイプの言葉に惹かれたものですと。なるほど。これね、私もねリーダー気質ではないと自分では思ってるんですけれども、やっぱりねこうリーダーの人を横から支える側の人間が私はね合ってるなって、性格的にね合ってるなって思うんです。まあそう言いつつもね、学生時代卓球部の部長だったりとか、あとねアルバイトリーダーやってたりっていう経験もあるんですけど、本当はね私もそういうタイプなんですよね。頑張ってる人を横から支えるみたいな位置づけがね一番合ってるかなって思うんですけれども、このね小さな努力でもコツコツ積み重ねていけばっていうところが本当に共感でしかないね。私もそうだなきっと。だからやっぱりね、意識してなくてもふとした時に出てくる言葉っていうのはやっぱり大切にしてるってことなんですよね。今ベイさんが言ってくれたようにね、お互いにねこの言葉を大切にこれからも歩みを進んでいきましょう。ベイさんありがとうございます。続きまして、串戸のロマンちゃんからです。ありがとうございます。好きな言葉、大切にしている言葉ということなんですけれども、ありがとうは好きな言葉ですし大切な言葉です。感謝の言葉は自分から発言しても言われてもお聞きしていても気持ちが良くなりませんか。感動した時の言葉も表現した方が良くありませんか。例えば素晴らしい、いいですね、すごいですね、嬉しい、楽しい、楽しみ、素敵ですねなどなど、お花を見ても綺麗とか可愛いとか美しいとかいいなと感じたり思ったりした時には表現した方が感動が広がりませんか。ご縁、おかげさま、ありがたいなどの言葉もふとしたことで声に出さなくても心の中で不思議なご縁を感じるとか、なぜかしら無事な時は、本来は大怪我になるようなことが小さなアクシデントで済んだりした時に、ああよかったなと胸をなで下ろしてついてるなとかラッキーと感じたりした時に、何かのおかげかな、ありがたいと思いませんか。きっと感謝していませんか。感謝の言葉、褒めの言葉、こういう言葉は回り回って幸せの輪になるような気がしませんか。愛、ラブ、大好き、ハートなども大好きな言葉です。平和も大好きな言葉です。穏やか、癒しなどの言葉も書いてるうちにどんどん広がり始めたなのでこの辺にしますねとね、いうことで、ロマンちゃんは割とね口にできてますよね。これねちょっとね時間的にもね全ての文章をお読みすることができなかったんですけれども、この文章の中にねどんだけ私のことを可愛いとか綺麗とか書いてくれてることかね、いつもありがとうございます本当に。ラジオメールを募集するときにも書いたんですけど、お花に対してね感謝の言葉を述べ続けるのとバカとかね、なんかそういうね傷つくような嫌なね言葉をずっと言い続けることって、一方は花が枯れるんですよ。だからいや綺麗だねとか可愛いねとか素敵だねとかそういう言葉をずっと相手にかけると、その人がもっと輝いたりっていうことは実際にあるような気がしますよね。やっぱね言霊なんですよね。なかなかね照れがあったりとか感謝の気持ちをなかなか口に出すことができなかったりっていうこともねあるかと思うんですけれども、ロマンちゃんはそれがちゃんとできてるので本当にすごいと思いますね。素敵なねメールありがとうございます。続きまして、串戸のひろちゃんからです。普段からよく言っているのでよくご存知かとは思います。出会いは偶然じゃなく必然。今までの60年近くの人生の中で多くの出会いをしてきましたが、どんな出会いも必要のなかった出会いはありませんでした。特に人生において困った時、悩んでいる時に必ず救いの神のような出会いが何度も自分を救ってくれました。シータン、そして皆さんもあの時あの人と出会わなければ今頃自分はどうなってたんだろうと思うことはありませんか。確かに出会うことのきっかけは偶然なのかもしれませんが、それも全て必然なものだと思います。何が言いたいのかというと、普段の何気ない行動からチャンスが、そして出会いが広がりつながっていく、オイラはそう思っています。ただせっかくの出会いもお互いの考えや行動が少しずつずれていって別れていったり離れていったり行った人も多くいます。でも出会うという縁は大切なもの、その縁を必然な出会いだったと思うのは最終的には自分の行動にあるのかなと思ったりもします。正直残り少なくなった人生の日々、これからも必然の出会いを繰り返す素敵な人生でありたいと思うこの頃ですと。 ね、この言葉めちゃくちゃ素敵ですよね。あの配信の中とかでもひろちゃんよくね言ってくれるんですよ。私もねすごい共感しますこれ。っていうのもあの時にこの出会いがなかったらどうなってたんだろうって思うことめちゃくちゃ多いんですよ。特に私みたいにねこの安定した仕事ではなく皆さんの応援ありきで成り立っているお仕事っていうのは本当に出会いの連続で、あの時にこういう出会いがなかったら今につながってないなとか、特にねあのお仕事をいただく上でもすごく感じることが多いです。今も大切にしてくださっている相手もいれば、この中になって離れていってしまった方もいて、本当にねあのなんだろうな、その離れていった人に対してもあの時はありがとうって、今のね自分がいるのはあなたのおかげだよって、営業先にしても応援してくれてる皆さんにとっても同じことが言えると思うんですね。やっぱりねすごい離れていってしまってね、これってね必然ではなかったのかなって思ってしまいそうにはなるんですけど、そうではないんだよねひろちゃんね。すごくね考えさせられる内容でもあり、すごく共感できる内容でした。これからもね必然の出会いね、もっともっとしていきたいですよね。ひろちゃんありがとうございます。そして最後にですね、めちゃくちゃ久しぶりのラジオメール嬉しいです。釧路のなっつんからです。1年ぶりか、ありがとうねなっつんね。ラジオのメッセージは約1年ぶりになってしまいました。私が最近大事にしている言葉はなるようにしかならないです。実は昨年5月に人事異動があり、同じ階の隣の病棟で働いています。同じ入院病棟の仕事ではありますが、病棟が変わればスタッフも違う、もちろん上司も違います。良くも悪くもこんなに違うんだなぁと感じることばかりです。私は仕事ができる方ではないので、移動しても頑張っていたつもりです。ですが環境の変化、仕事に対する精神的なプレッシャーなどから精神状態が崩壊、3ヶ月に1回ぐらいのペースで脱水やめまい、緊張を通り越して、胸苦しさや、呼吸の苦しさなどの症状が、出るようになりました。次第に今日も具合悪くなったらどうしようと思うと、それがさらなるプレッシャーとなり、出勤すること自体が不安になってしまいました。いわゆるパニック障害というものだと思います。ですがこんな私に対して上司は、深く考えることをやめなさい、なるようにしかならないんだからと言ってくださいました。確かに煽っている通りだなと思い、目の前のことを確実に業務遂行することを第一にしようと意識を変えるようにしています。私は一応先日誕生日を迎え、20代も最後のアラサー、今までと同じ頑張り方や無理が効かなくなってきました。私は医療従事者の一人である以前に、私も皆さんと同じ人間の一人でもあります。自分の体もいたわろうと思います。今年こそはチューリップフェアでお会いしましょうね、ということで、ねえなっつんありがとう。まずはね先日お誕生日おめでとうございます。まだまだ若いよなっつん。ねえ、なっつんね、会うたびに綺麗になっていくからね。これからもね、なっつん、本当にね、無理が効かなくなっていくって言ってたんですけれども、いつまでもね、なっつんらしく過ごしていってほしいなって思います。そんななっつんね、先日、アコースティックカフェ、ほうぼうさんのライブに来てくれた時にいろいろね、話してくれて、ちょっとね、心配ではあったんですけど、だいぶ気持ちがね、前を向いてるようで安心しました。本当になるようにしかならない。っていうね言葉もあるんだけども、本当にね私の最近できたばかりの新曲で心の種っていう歌があるんですよ。で、日頃のストレスだったりとかね、何か嫌なことがあっても、でもまだまだ頑張んなきゃ頑張んなきゃって、その嫌だったことに蓋をして頑張り続けた結果、精神崩壊するまで気づけなかったりとかするんだよ。だからそうなる前にね、やっぱり種を取り除くことが一番なんだけども、仕事しないと生きていけなかったりとか、知らず知らずのうちにね、またこうなったらどうしようってすごいわかる。私もね結構ね予測して、まだ起きていないことに不安を感じたりとかするんだけども、さっきの感激ちゃんのメッセージにもあったように、今なんだよね。だから今一生懸命やった結果失敗してしまったりっていうのはもう仕方がなくって、なるようにしかならない、その気持ちのね切り替え方だったりとかっていうのはすごく大事かもしれない。だけど一番はね、いろいろねプレッシャーを感じたりとか、嫌だなしんどいなって思った時に誰かにね話を聞いてもらったりとか、なっつん自身がね自分自身を癒してあげること、このことがね一番じゃないかなって思います。無茶しすぎずにね、疲れたらすぐ休んでね、なっつんね。なっつんは本当にね一人の女性としてすごく素敵なので、もっとね自分に自信を持って 素敵なね、1年をまた歩んでいってほしいなと思います。そんな夏に、私からこの曲をプレゼントしたいと思います。聴いてください。マイカ、
人生を楽しむ権利が、前向いていこうか、まあいいかまあいいか、ちょっと荷物置いてみようか、まあいいかまあいいか、コーヒーでも買ってこようか、坂道があったり、砂利道があったり、平坦な道ばかりじゃないから、強くなるための試練、経験をありがとう、きっと明日の私は今日の私を超えるから。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でマイカお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。実はですね、5月の中旬が、ライブの予定が入っていなくてですね、その間はワンセブンライブ配信、阿部が今ね配信もすごく大事にしているんですけれども、配信を通じて皆様にねたくさん歌をお届けしていきますので、ぜひ、会いに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして今月の後半はですね、北海道ツアーがあります。5月の25日から始まるんですけれども、5月の25日の木曜日、札幌のすすきのにありますライブバーバナスタン、そして翌日、5月の26日金曜日夜、釧路のアコースティックカフェほうぼうさん、さらに、さっきナッツのラジオメールにもちらっとあったんですけれども、5月の27日の土曜日は釧路チューリップ&花フェアということで、ねえ晴れるといいな、野外のイベントお祭り会場で歌わせていただきます。そして翌日がですね、なんと東京に戻ってまいりまして、東京の八王子のアートムーチョというねイベントに出させていただくことが決まっております。こちら会場がですね、横山町公園という会場で、フリーライブになっておりますので、ぜひですね皆様、遊びに来ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。釧路からの東京ということで、ちょっとねこの週はハードになるんですけれども、しっかり、スタミナを蓄えてですね、成長した姿を皆様に、そして元気をたくさん届けられるように頑張っていきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。6月以降もですね、続々とライブが決まっておりますので、これはまた来週の放送でねお伝えしていきたいなと思います。よろしくお願いします。では今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でしたん。また来週お会いしましょう。バイバイ。
悪いことだって見て見ぬふりで、うまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋野に戻りたいなんて口を尖らせぬ自分の中で気だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ、下を向かず笑顔でいれる、それだけで君 魔法みたいだね。